聖火亭の皆さん、本当に感謝します。6連祭のお友達にも本当に感謝します。恵まれました。ユースになってもまたユース聖火亭に入って、賛美していただきたいと思います。お父さんお母さん方のお祈りにも心より感謝します。それでは泉先生にメッセージしてくださいます。泉先生は今週、ご夫妻で、大選挙の方に出かけられます。今日はいつもよりメッセージが短くなって申し訳ないんですけれども、求めなさい、そうすれば与えられますというメッセージしてくださいます。先生よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。タイの宣教師の泉博和です。いつも皆様の尊いお祈りとまた捧げ物を感謝いたします。今回は私の妻が30日に日本からタイに戻ります。今まで皆様の尊いお祈り、また妻との交わり、また息子の健太はこの3月卒業しました。今自活しておりますけれども、そのためにお祈りくださりありがとうございました。それではメッセージをさせていただきたいと思います。今日のメッセージのテーマは求めなさい、そうすれば与えられますというテーマでお話をいたします。聖書の箇所は皆さんよくご存知のマタイ7章7節8節7節から11節までですね。まずお読みしたいと思います。マタイの福音書7章7節から11節までお読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。ではお祈りいたします。目を閉じて頭を下げていただきたいと思います。愛する天のお父様、今日ケアいたします母教会の皆様とともに神様の御言葉を聞くときを与えてくださり感謝します。この御言葉を通して私たちに励ましと力と勇気を与え、私たちが大胆に前進していくことができるように助け導いてください。語る子の脳を清め、聞かれるお一人お一人を祝福して導いてください。感謝をし、尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖句はですね、聖書の中で最も素晴らしい聖句の一つで、特に7節8節は多くの方が暗唱されていることでしょう。この御言葉は多くの人に力を与えてきました。今日はこの御言葉から大切な2つのことを学ぶことができます。まず第1番目、諦めないで祈り続ける、諦めないで求め続けるということですね。マタイの7章7節8節をもう一度お読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。この求めなさい、探しなさい、叩きなさいという言葉はですね、聖書の下の方にですね書いてありますが、求め続けなさい、あるいは探し続けなさい、あるいは叩き続けなさいということですね。ですから一回で終わらないね、求めたら求め続ける、諦めないで何度も探し求め続けるということですね。これについてですね、ルカの福音書の11章で具体的な例が出てきますので、ルカの福音書11章をご覧ください。11章の5節からですね、このような御言葉があります。11章5節から、またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き、君、パンを三つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると、彼は家の中からこう答えます。 面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。このようにですね、書いてありますが、当時の旅行はですね、徒歩でした。車がありません。電車もありません。皆さん歩いていきますね。そして当時はですね、パレスチナは暑かったですから、昼はですね暑いので、皆さん夕方から夜にかけて旅をするんです。ですからこのですね、文章の通りなんですね。そして夜中に着く、夕方から夜にかけて着く、そして夜中に着くことは別に珍しくはなかったんですね。そしておもてなしをするというのは当時大切なことだったんですね。ですから村の人が全体で誰かがおもてなしをするということで、真夜中に、ね、友人を迎えた。もう一人の友人、ね、この人はですね、真夜中で寝ていました、ね、ちょっと大阪弁に言いますと、開けてくれ、僕や、開けてくれ、頼むわ、開けてくれという感じですね。もう眠たい、何してんお前はっていう感じですね。そしてですね、はあ、もうみんな寝てるんや、もうみんな起こしてないか、その人あかんぞお前はという感じですね。そしてですね、あそこでなぜ私こう言っているかというと、皆さんの目をパッと覚ますためにね、大阪前に行ってますね。ごめん、友達来てんねん、すまんけど今日だけ頼むわ、もうほんまに頼むわ、ごめんやけど頼むわっていう感じですね。自分でも笑ってしまい、ごめんなさい。しゃあないな、お前は、お前は友達やから今日だけはパン出したわ、もう明日来んだよ。こんな感じですね。まあこんな感じです。もうしゃあないな、お前はっていう感じですね。これが当時のね、お友達が来た時のね、ことです。もうほんまにしゃあないな、お前はっていう感じですね。でもこれなぜこういうふうにするかというと、友達だからするんですね。ここで教えられることは、人間でも求め続ければこの必要さね、必要さにね負けて答えるけれども、神様は私たちと友人以上のお父さんと子供の関係です。そして愛情深い方だから、私たちにさらにですね、豊かに与えてくださるということです。その信頼関係を土台として、大胆に必要に神様に求めましょう。求め続けるならば祈りは聞かれます。私たちに必要なのは、一度や二度だけで諦めるのではない、ね、必要に神様に求めるという態度なのです。あなたが今持っている問題を神様に求めているでしょうか、それも必要に諦めることなく神様に求めているでしょうか。聖書に書いてある通り、求め続けてください、探し続けてください、叩き続けてください。一回で絶対諦めない、一回で諦めない、ね、求め続けてください、探し続けてください、叩き続けてください。そうすれば与えられ、見つけ出し開かれるのですね。第2番目、ここから教えられることは、神様は良いものを与えてくださるということですね。もう一度マタイの福音書7章を戻りたいと思いますが、7章の9節から、あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに 良いものをくださらないことがありましょう。お父さん、お母さんはですね、子供のために最善を尽くします。なぜでしょうか？それは親子関係があるからですね。罪深い人間だせえこのようにします。それ以上に完全な神様は私たちのために最善を成してくださるわけですね。人間は完全ではありません。ですから子供のために最善と思っても私たちはですね、間違ってしまうことがあります。でも神様は完全で間違うことがなく最善のことをなされるんですね。天の神様はあなたに益になる良いものをくださいます。私たちはこのことを信じて歩みましょう。ここのですね、良いもの、ね、11節に良いものと書いてありますが、これが何であるかここでは具体的には示されていませんが、神の国とそれに属する全てのことを指しています。具体的には自分にとって善であること、自分の魂の救いと自分の究極の完成に益になること、自分をもっと神様に近づけ、自分の内的生命を成長させてこうして自分にとって益であること、このようなことを指しているわけですね。このようなものを何でも求めましょう。そうすれば天の父は与えてくださいます。特にですね、聖霊の満たしですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制などの御霊の実を、ね、そのクリスチャンの徳になるような必要な徳を神様は求めるならば必ず与えてくださいます。もっと主に似たものとなりたいと心から願うならば、私たちはそれをいただくことができるんです。あなたは神様に何を求めているのでしょうか？世のものでしょうか？それとも神様からの祝福でしょうか？あなたにとって良いものでしょうか？それとも神様の御心にかなった良いものでしょうか？私たちに必要な良いものが与えられるように神様に求めていきましょう。そして神様の御心がこの地の上になされていくように祈りましょう。ここでですね、神様に求めた人のことを一つ例をとってあげたいと思いますね。人生成功の秘訣です。失敗しなかった成功者はいないということですね。ここにある男の失敗の記録があります。これは実話です。彼は31歳でビジネスに失敗、32歳で政治家に立候補したが落選、33歳でビジネスに再び失敗、34歳で議員に当選したけれども、36歳で神経症、不安障害になってしまった、38歳で議長選に失敗、40歳で再び議員に当選したものの、55歳で上院議員の選挙に失敗、56歳で副大統領選挙に失敗、58歳で上院の選挙に失敗。しかしついに60歳の時に米国大統領に当選しました。誰か知ってますか？そうです、リンカーンですね。エイブラハム・リンカーンと言いますけれども、リンカーンはですね、写真を、ね、出してください。アメリカの歴代の大統領の中で16代大統領ですけれども、最も偉大な大統領の一人として尊敬されていますね。これがアブラハムの失敗の記録です。彼の人生は失敗の連続でした。しかし彼は絶対に失望しなかった。そして偉大な奴隷解放という仕事を成し遂げたわけですね。皆さん、昔はですね、アフリカから奴隷船が来て、そして奴隷を売買してました。あ、この人は体格ええな、よし100ドル、この人はあかんからもう50ドル、こんな感じですね。こんな感じで売買されてたわけですね。本当にかわいそうです。それを彼は排除したんですね。そしてみんな自由になりました。 これが奴隷の解放です。そのリンカーンにはですね、素晴らしい人がいました。お母さん、お母さんの名前はナンシーさんと言います。ナンシーさんがですね、リンカーンを育てましたが、アブラハム、このリンカーンがですね、まだ小さい時に一冊の聖書を与えて真剣な顔をしていました。 お母さんはお前がたくさんの田んぼや畑を持つよりもこの書物一冊をいつも座右の書として読んでくれる方がどんなに嬉しいかもしれません。私はそうすることを望みます。そしてお母さんはですね、もう10歳のリンカーンがまだ小さい時にですね、亡くなったんです。その亡くなる前にですね、お母さん言いました。私はお前がどんなに偉い人になるよりもこの聖書の教える通りに生きてほしいんだよ。そしてアブラハムのお母さんはですね、リンカーンのお母さんは一冊の聖書を渡して天に召されたわけですね。アブラハム、リンカーンはですね、お母さんの遺言通り聖書を愛読し、聖書の教えに従って、そして真実に生きようとしたわけですね。そして1861年、今から約150年前、アブラハム・リンカーンはですね、大統領の就任式、ね、皆さんも最近の、ね、就任式ご覧になったことがあるかもしれません。その時に、ね、ですね、望んでこう言いました。もし今日まで私が何かを成し得たことがあったとしたら、それは信仰厚き母の賜物であります。また今後私が何か成し得るなら、それは母の祈りの賜物でありましょう。皆さん、お母さん、お父さん、ぜひ子供のために祈って続けてください。必ず子供はお父さん、お母さんの祈りを叶えてくださいます。リンカーンはですね、こう言ったわけですね。聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい贈り物である。人間にとって望ましいものはすべて聖書にある。リンカーンはこのように言いましたね。彼の人生は失敗の連続でありました。しかし彼は失望しませんでした。失敗はくじけない限り成功への階段となります。皆さん、求めなさい、そうすれば与えます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰々で求めるものを受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。箴言の御言葉を読みしたいと思いますね。これも素晴らしい御言葉です。24章16節、正しいものは7度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。正しいものは7度倒れます。しかしあとどうなりますか。また起き上がるとあるわけですね。私はちょっと皆さんに分かりやすいようにですね、実物教材を持ってきました。私はですね、いつも説教は分かりやすいがもっと。そしてよくわかる、これね、2つの人形がありますね。これ違いがあるんですよ。どういう違いがあるか。こっちはですね、倒れたこのままなんです。起き上がらない。でもこっちはですね、起き上がる。ちょっと反応遅いんです。タイから来たから眠ってるんです、これね。ちょっとああしんどいなという感じですね。でも起き上がる。こっちはちょっと土台が悪いんです。ごめんなさいね。土台が悪い。ちゃんと起き上がりますね。 悪いんです。ごめんなさい。ちゃんと OK だ、ね。聖書の御言葉、正しいものは七度倒れてもまた起き上がるからだ、ね。人生、神様を知らない人生はこのまま。実はですね、重りがあるんですけども、息子が子供の時に蹴ってね、重りがちょっとダメになった。だからこうなってるね。それが種明かし。こっちはちゃんとね、重りがまだちゃんとあります。ね。ね。これがイエス様を信じる人生です。何度倒れても、何度倒れても、何度倒れてもまた起き上がる。これがイエス様を信じる人生です。皆さん、ぜひこのようにね、イエス様を信じて、おーっもう高いところが落ちても起き上がる。これがイエス様を信じる人生です。ね、今日は求めなさい、そうすれば与えられますという主題でお話をしました。まず私たちは諦めないで求め続けることを学びました。また神様は良いものを与えてくださるということを学びました。あなたの今必要としているものを求め続けていきましょう。また神様は良いものをくださると信じて、あなたのできる最善を尽くしていきましょう。ではもう一度私ですね、マタイの福音書読ませていただいて終わりにしたいと思いますね。7章7節から、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。ではお祈りいたします。目を閉じて頭を下げてください。愛する天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。まずあなたが私たちの天のお父様であることを感謝いたします。あなたは求めるものに応えてくださる方であることを感謝いたします。どうか私たちがあなたにどんなことでも求め続け、探し続け、叩き続けることができるように、そして私たちの信仰を強め励ましてください。そしてたとえ困難があっても、私たちがあなたに必要に諦めず求め続けることができますように助けてください。またあなたは私たちが求めるときにいつも良いものを与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが本当に必要な良いものをいつも与えてください。そして神様をいつも賛美することができますように助けてください。あなたに信頼し、あなたの御旨をいつも行うことができるように助けてください。このひとときを感謝し、尊きイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
素晴らしいメッセージだと思います。求めなさい、そうすれば与えられます。求め続けなさい、そうすれば与えられます。信仰生活には鉄則があります。それは求めなければ与えられないということです。諦めないで信じ続けていこうじゃないですか。お立ちいただいて、なしたまえ長宗を賛美します。なしたま長宗末作り、お 天のお父様、素晴らしい祈りの約束を与えてくださり感謝します。求めなさい、そうすれば与えられます。天のお父様、諦めやすいものです。失望しやすいものです。どうか諦めることなく信じ続け求め続けていくことができますように、そうして主の栄光を拝することができるようにしてください。素晴らしい御言葉に感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
ここで